それでは聖書を通して共に神様の御言葉に聞きましょう。本日の聖書箇所はマタイによる福音書9章14節から17節までです。新約聖書の15ページ16ページ、マタイによる福音書9章14節から17節までです。新約聖書の15ページ、マタイによる福音書9章14節から17節まで朗読いたします。新約聖書のマタイによる福音書9章14節から17節までです。それでは朗読いたします。新約聖書の15ページ、マタイによる福音書9章14節から。その頃ヨハネの弟子たちがイエスのところに来て、私たちとファリサイ派の人々はよく断食しているのに、なぜあなたの弟子たちは断食しないのですかと言った。イエスは言われた。花婿が一緒にいる間、婚礼の客は悲しむことができるだろうか。しかし花婿が来る、その時彼らは断食することになる。誰も折りたての布から布切れを取って古い服に継ぎを当てたりはしない。新しい布切れが服を引き裂き、破れは一層ひどくなるからだ。新しいブドウ酒を古い皮袋に入れる者はいない。そんなことをすれば皮袋は破れ、ブドウ酒は流れ出て皮袋もダメになる。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるものだ。そうすれば両方とも長持ちする。以上です。4月の第3主日となりました。私たちの教会の家庭での礼拝はこれで4回目となります。皆さんもそうだと思いますが、最近は日曜日の教会での礼拝がなくなり、日曜日感がですね、少し少なくなって、不思議な感覚が続いているのではないかと思います。私もそうですけれども、日曜日から始まらないと1週間の中で突然今は何曜日だったかなと疑問に思うことがあります。ウイルス感染防止のためそれぞれの家庭での礼拝は続きますが、それぞれの場所において今日も主が共にいてくださいます。今日はイースターから1週間でありますが、福音書を見てみますと、復活された主イエスは1週間後の日曜日にも家の中に閉じこもっている弟子たちの間に現れてくださり、あなた方に平安があるようにと語ってくださいました。私たちは今日まさにですね、家の中で主の日を過ごしておりますが、そんな私たちのところにイエス様は来てくださいます。私たちは復活の主イエスキリストから平安を受け取って、また新しい1週間を始めてまいりたいと思います。共に主の御言葉に聞きましょう。本日はキリストによる新しさと題して説教させていただきたいと思います。今日は久しぶりにマタイによる福音書の公開説教を進めてまいりたいと思います。前回は後に主イエスの十二弟子の一人となる徴税人マタイの物語を見てまいりました。今回はそのすぐ後、続きの物語、主イエスの洗礼、主イエスの洗礼者ヨハネの弟子たちとの対話の物語を見てまいりたいと思います。今日のイエス様と 洗礼者ヨハネの弟子たちとの会話は、少し読むだけではちょっと何を言っているんだろうとわからない難しい箇所であると思います、ですので一つ一つ、丁寧に見ていきまして、ここで神様が語っておられる御言葉に耳を傾けたいと思います。9章の14節15節もう一度朗読いたします。その頃ヨハネの弟子たちがイエスのところに来て、私たちとファリサイ派の人々はよく断食しているのに、なぜあなたの弟子たちは断食しないのですかと言った。イエスは言われた。花婿が一緒にいる間、婚礼の客は悲しむことができるだろうか。しかし花婿が奪い取られる時が来る。その時彼らは断食することになる。その頃ヨハネの弟子たちがイエスのところに来たと書かれています。その頃とは前の出来事と同じ時ということ、すなわちイエス様がマタイの家で徴税人や罪人たちと食事を共にしておられた時のことです。今日のお話は主イエスがその前のところでですね、私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためであるといったあのシーンと同じ時、その続きのお話であります。ヨハネの弟子たちとは、あの洗礼者ヨハネと呼ばれるヨハネの弟子たちのことです。洗礼者ヨハネ自身が望んだのかは分かりませんが、イエス様と弟子たちのように彼にも弟子たちがおりました。しかし、洗礼者ヨハネは、前のマタイによる福音書4章12節に書かれるように、あのヘロデ大王の息子ヘロデ・アンティパスという人の姦淫の罪を指摘し、すでに牢屋に捕らえられておりました。つまりその弟子たちは自分たちの先生ラビであるヨハネを失っておりましたが、その帰りを待ちつつ独自に活動していたのだと思われます。そんないわば悲しみのうちにある彼らが今イエス様のもとにやってくるのです。彼らは言いました。14節、私たちとファリサイ派の人々はよく断食しているのに、なぜあなたの弟子たちは断食しないのですか。これは今徴税人マタイの家でイエス様と弟子たちが盛大な宴会をしていたのを見たからであります。前回この宴会についてファリサイ派の人々はなぜ罪人と一緒に食事をするのですかとイエス様に問いかけ、また非難をしました。それは当時の教えに罪人と一緒にいると汚れてしまうという教えがあったからであります。それに対してイエス様はあの言葉、私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためであると神の御心を答えられたのでありました。今回はその当時の教えから見るこの宴会についての2つ目の疑問、また批判です。それは今度はイエス様に敵対するファリサイ派ではなくて、どちらかというとイエス様寄りのですね、イエス様側のヨハネの弟子たちによって投げかけられました。彼らはなぜ私たちは断食をしているのに、あなたたちは盛大な宴会をしているのですかとイエス様に問いかけ、また批判をしているのです。そもそも断食とは食事の全部または一部を特定の期間断つことであります。そしてその食事を断つという苦しみを通して自分の心と体のすべてを神様と向き合うことに集中させて、神様の御前にへり下り、罪の悔い改めの祈りや、また嘆きの祈りを することであります。聖書にはいろんな形でこの断食が行われていたことが記されておりますが、当時の習慣では週に2回ほど断食が行われていたようです。おそらく彼らにとってこの日、この時はその断食の日であったのでありましょう。ヨハネの弟子たちはその断食を私たちは今行っているのに、あなたたちはどうして断食をしてないのですか、むしろ盛大な宴会を開いているのはなぜですかとイエス様を非難しているのであります。先ほど申し上げたように彼らは自分たちの先生である洗礼者ヨハネが捕らえられており、悲しみのうちにありました。しかもそのヨハネはイエス様のことを救い主として崇めており、ヨハネによる福音書3章の29節によりますと、ヨハネはですね、イエス様は花婿であり、自分はその世話をする介添え人である、あの方は栄え、私は衰えねばならないと、そのように語っておりました。ヨハネの弟子たちはそのようにイエス様あなたを慕っている自分たちの師ヨハネ先生が大変な状況にある、牢の中に入れられて、大変な状況にあるのに、なぜあなたたちは断食をして神様の御前に悲しまないのですか、逆に宴会を催して喜び祝っているのはなぜですかと、そのように問いかけているのです。私たちのことを考えてみますと、私たちもですね、自分が辛い時、苦しい時に誰かが横で、喜びの宴を開いていたら心よく思えない、逆に腹立たしくなってしまうのだと思います。しかもその日は断食の日という悲しむべき日でありました。彼らはヨハネの弟子ですので、基本的にはイエス様を尊敬したいと思っていたのだと思います。しかし今この当時の教えから外れた行動、そして自分たちの悲しみを全く分かってくれないイエス様の行動を見て、彼らはこのように言ったのであります。そんな彼らに対してイエス様はおっしゃいます。15節、イエスは言われた、花婿が一緒にいる間婚礼の客は悲しむことができるだろうか、しかし花婿が奪い取られる時が来る、その時彼らは断食することになる。この花婿というのは先ほど洗礼者ヨハネが言っていたように救い主イエス様のことであります。聖書は来たるべき救い主メシアが花婿のような存在として、来られることを語っています。それは救い主が来たら悲しみの時が終わりを告げ、婚宴のような、結婚披露パーティーのような喜びの時が訪れるからであります。またこの婚宴のイメージですけれども、当時のユダヤの婚宴は盛大に行われ、私たちのように1日数時間ではなくて7日間も続くほどでありました。そしてそのパーティーに招かれた人はですね、1週間喜びの時でありますので、7日間はいつもの断食をしなくてもよいと、そのように掟で定められておりました。つまりここでイエス様がおっしゃりたいことは、それは今は救い主が花婿のように来てあなたたちと一緒にいる喜びの時である、なのにどうして断食をして悲しむ必要があるのか、むしろ今こそ喜び祝う祝宴の時ではないか、しかしやがて花婿が奪い取られる時が来る、これは十字架の死のことです。その時に断食すべきではないのかと、そのようにイエス様はおっしゃっているのであります。 断食とは本来罪の悔い改めの祈りや嘆きの祈りを捧げ神の救いを待ち望むことでありました。まあ、それはいわば救い主の到来を待ち望むための祈りでありました。しかし今救い主が来ているのに救い主到来の祈りを捧げることはおかしなことであります。イエス様はこのことをヨハネの弟子たちに告げているのです。彼らは古い教えにとらわれて形式的に断食を行っており、その本来の意味を見失っていました。また自分たちの悲しみでですね、心がいっぱいとなり、救い主イエス・キリストが来られたという、そういう救いの出来事と、またそれに伴う大きな喜びに目が向いておりませんでした。イエス様はそんな彼らに対して救い主の到来と、またそれに伴う新しい生き方を告げているのです。つまり断食などによって救い主の到来を待ち望む悲しみを中心とした古い生き方ではなく、救い主がもうすでに来られ共にいてくださるという喜びを中心とした新しい生き方を教えられたのであります。そしてそのキリスト到来の古い生き方と、キリスト到来前の古い生き方とキリスト到来後の新しい生き方は相入れないこと、両立しないということをイエス様はその次のですね16節17節で2つの例えを使って説明しております。9章の16節17節、もう一度朗読いたします。9章の16節です。誰も折りたての布から布切れを取って古い服に継ぎを当てたりはしない。新しい布切れが服を引き裂き、破れは一層ひどくなるからだ。新しいブドウ酒を古い皮袋に入れる者はいない。そんなことをすれば皮袋は破れ、ブドウ酒は流れ出て皮袋もダメになる。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるものだ。そうすれば両方とも長持ちする。一つ目の例えは 布切れの例えです。これは服を繕う修繕する場面を思い浮かべていただけたら良いと思います。私は服の修繕などやったことがありませんので、詳しくは分からないんですけれども、調べてみますと、古い服に新しい布切れを次に当てると、洗濯した時にですね、その新しい布が縮んでしまい、周りの古く弱くなった服の生地が引っ張られて破れてしまうそうであります。せっかく破れた部分を直すために布切れを当てたのに、新しい布をその次に使ったら最初よりも余計にその破れがひどくなってしまうのであります。つまりここでイエス様が言いたいことは、古いものと新しいものは一緒になることはできないということ、すなわちキリスト到来前の古い生き方と、キリスト到来後の新しい生き方は相入れないということを語っているのです。二つ目の例えはブドウ酒の皮袋の例えです。当時ブドウ酒を保存するために羊やヤギの皮で作られた皮袋が用いられたようであります。その皮袋は新しいものは柔軟でですね、伸縮性もありますが、古いものはもう硬くなってしまい、その柔軟性伸縮性を失ってしまうそうです。当時のブドウ酒は新しく仕込んだものはまだ発酵が十分に行われておらず、皮袋に入れると中でですね、膨張してしまいました。そこで古い皮袋にその新しいブドウ酒を入れると、 伸縮性がないために張り裂けてしまったそうであります。しかし新しい革袋はその膨張に耐えられるため、新しいブローシュは新しい革袋に入れるのが当たり前だったようであります。すなわちイエス様はこの例えを用いても、古いものと新しいものが相入れないことを語っています。主イエスはこれらの例えを用いて、キリスト到来前の古い生き方とキリスト到来後の新しい生き方が両立しないことを語ります。すなわち救い主メシアを待ち望む悲しみを中心とした古い時代と、すでに救い主メシアが来られ共におられる喜びを中心とした新しい時代は全然違うのだということを、語っておられるのであります。そしてイエス様はそのことを通してヨハネの弟子たちに、だからあなた方は救い主到来の恵みと喜びに目を向けなさいと、そういう新しい生き方へとですね、彼らを招いているのであります。私たちが今日の物語、今日の箇所から学ぶべきことは何なのでしょうか。それは私たちのところにもすでに救い主が来られており、共にいてくださる恵みと喜びがあるということです。キリスト到来前の悲しみを中心とした古い生き方ではなく、もうすでにイエス様が来られており、喜びを中心とした新しい生き方へと私たちが招かれているということであります。今この時、私たちは結婚披露パーティーのような花婿イエス・キリストを中心とした喜びの祝宴に招かれているのだということであります。もちろん私たちの現実を見ますと、悲しむべきことがたくさんあります。私たちは自分の罪や弱さに嫌気がさすことがあります。また私たちそれぞれのですね、目の前で起こっている現実に、なんでこんなことが起こるのだと悩み苦しみ涙が止まらないことがあるかもしれません。今コロナウイルスの影響でですね、さまざまな悲しみのうちにある方も多いのだと思います。私たちの人生の営みの中で、ちゃんと悲しみちゃんと泣くということはとても大事なことなのだと思います。自分の感情に素直になり、それをちゃんと吐き出すということは大切なことです。しかし同時に、私たちがずっと悲しんでいるのであれば、それは幸せではないのだと思います。悲しんで泣いてそして次に向かうのではなくて、ずっとその悲しみのうちにある、ずっと辛い思いを持って生きている、それは幸せではないですし、また神様の御心でもないのだと思います。今日出てきましたヨハネの弟子たちのように、私たちも自分の悲しみで心がいっぱいとなってしまうこと、また悲しみに支配されてしまい何をしても喜べないということがあるかもしれません。どうしてもマイナスな方ばっかに目が向いてしまう、そして、ですね、自分の悲しみを、あのヨハネの弟子たちのように、どうして自分悲しみを誰も分かってくれないのかと、そのように言いたくなることもあるのかもしれません。しかし、今日私たちが覚えたいことは、そんな私たちのところに主イエス・キリストによる救い主到来の恵みと喜びが告げられているということであります。私たちの救い主はすでに来られ、十字架の死を通して私たちに罪の許しと平安を 与えてくださいました。また復活を通して永遠の命の希望を与えてくださいました。そして復活した後も天に上げられましたが、今も聖霊において私たちといつも共にいてくださるのであります。花婿である救い主イエス・キリストは私たちと共におられ、この礼拝という喜びの祝宴へと私たちを招いておられるのであります。私たちは今日、悲しみに支配された古い生き方をやめ、救い主と共に歩む喜びに包まれた新しい生き方へと導かれたい、新しい生き方を始めたいと思うのであります。今私たちはそれぞれに悲しみがあり、またそれぞれがさまざまな試練のうちにあるのだと思います。しかしそのような時にこそ、復活の主イエス・キリストが私たちと共におられ、あなた方に平安があるようにと言ってくださっている、そういう恵みと喜びを私たちは覚えたいと思うのであります。お祈りをいたします。私たちの救い主イエス・キリストの父なる神様、今日は主イエスとヨハネの弟子たちとの物語を通して、救い主到来の恵みとそれに伴う喜びに包まれた新しい生き方を知らされ、心より感謝いたします。私たちはヨハネの弟子たちがそうであったように、さまざまな苦難を通して悲しみで心がいっぱいになってしまうことがあります。何をしても喜べず、悲しみに支配される生き方をしてしまうことがあります。しかしどうかそのような時、救い主イエス・キリストが私たちのところに来てくださったことを思い起こさせてください。十字架と復活の主が婚宴を祝う花婿のように私たちのところに来て、私たちと共にいてくださり、私たちを喜びに包まれた新しい生き方へと招いてくださっていることを覚えることができますように。そして私たちがこの礼拝という喜びの祝宴を通して主にあって喜び祝うことで、今悲しみのうちにある方もこのキリストにある恵みと喜びへと招いてくださいますようお願いいたします。この祈りを主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。